The Savior once asked his disciples,
救い主はかつて弟子たちにこうお尋ねになりました。人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。これは何年も前によく考えるようにと父が教えてくれた質問です。子供の頃、両親は私に雑用を与え、それに対して小遣いをくれました。私は週に50セントほどのそのお金でよく映画を見に行きました。当時11歳児の入場券は25セントでした。残りの25セントでチョコレート菓子を買いました。1本5セントです。映画とチョコレート菓子5本、これほど素晴らしいものはありません。ところが12歳になったある日、列に並んでいて12歳児の入場券は35セントだと気づきました。チョコレート菓子が2本減るのです。私は自分に言い聞かせました。外見は1週間前と同じさ。列が進み、25セントの入場券を求めました。売り場の人にも疑われず、お菓子もいつも通り5本買いました。すっかり嬉しくなって、そのことを父に話そうと急いで家に帰りました。話を黙って聞いていた父は、私を見てこう言いました。5セントで命を売るのかい？父の言葉は12歳の私の心に突き刺さりました。決して忘れない教訓です。何年も経って、私はあまり活発でないメルキゼデク神権者に同じ質問をしていました。彼は家族を愛する素晴らしい人でしたが、長年教会に来ていませんでした。スポーツの才能に恵まれた息子がおり、優秀なチームに所属していて、日曜日には練習や試合がありました。チームは大きな大会で何度も優勝していました。私は彼に、神権の聖旨と誓約を尊んで大いなるものとする神権者は、御父が持っておられるすべてを受けることを思い起こさせ、こう尋ねました。全国大会での優勝は、御父が持っておられるものすべてよりも価値があるでしょうか。彼は、おっしゃる通りですと答え、ビショップと会う約束をしました。今日、私たちは世の雑音にたやすくとらわれてしまいます。この世は的の彼方に目を向けるように迫ってきます。最近ある人に、一杯の酒がそれほど問題ですかと聞かれました。これが敵の問いかけです。カインは、私が知るべき主とは誰ですかと言い、その後自分の命を失いました。小さな罪を正当化するとき、サタンは勝利します。一瓶の牛乳や一杯の厚物のために、聖徳権や受け継ぎが売り渡されてきました。5セントや全国大会での優勝を手にしたいと思うとき、カインのように自分の行動を正当化することもできれば、神の御心に従おうとすることもできます。考えるべきなのは、正す必要のあることをしているかどうかではありません。いつもしているからです。問題は、御父の御心を行うという務めから身を引くのか、それともその務めを成し終えるのかです。主は私たちに絶えず悔い改めて従うように求めておられます。聖書の中で、戒めを守っていた裕福な若者が救い主に、永遠の命を得るために何が必要か尋ねました。救い主から、持っているものを皆売り払いなさいと言われ、悲しんで立ち去りました。もう一人、裕福で世俗的な人がいました。ラモーナイの父であるレーマン人の王です。彼も同じ質問をしました。私は何をすれば、この悪い霊を私の胸からことごとく取り除いて、神から生まれ、神の御霊を受けられるのか。この大きな喜びを得るために、私は王位も譲ろう。主はしもべアロンを通して王にお答えになりました。あなたの罪をすべて悔い改め、神の御前にひれ伏して与えられると信じて、信仰を持って神の御名を呼ぶならば、その時あなたは今願っているものを得るでしょう。王は捨てるべきものを理解すると、ひれ伏して祈りました。王神よ、私はあなたを知るために自分の罪をすべて捨てます。これが救い主の求めておられることです。永遠の命をいただくためには、 すべての罪を捨てなければなりません。自分を正当化すること、言い訳、自分が傷つくのを防ごうとすること、引き伸ばし、プライド、人を裁く思い、自分のやり方で物事を行うことなどを忘れ、物事を捨て、顔に神の面影を受けるのです。兄弟姉妹、単に悪いことをしなければ良いのではありません。敵は活動しているので、私たちも考えもなくぼんやりと座っていないで行動しなければなりません。神の面影を受けるとは互いに使い合うことです。作為の罪と不作為の罪があり、どちらも犯してはなりません。私はアフリカで伝道部会長を務めていたとき、この偉大な真理を教わりました。ある集会に行く途中、道端で泣きじゃくっている少年を見ました。心の中で声がしました。止まってあの子を助けなさい。私はすぐに言い訳をしました。止まれない、遅れてしまう、管理役員だから遅れるわけにはいかない。集会場に着いたとき、同じ声を聞きました。行ってあの子を助けなさい。そこである兄弟に車の鍵を渡し、その少年を連れてくるように頼みました。20分後、肩を叩かれました。少年は外にいました。少年は10歳ぐらいで、父親は亡くなり、母親は刑務所にいることが分かりました。彼は世話人と一緒にスラム街に住み、路上で干物を売って暮らしていました。ところがその日、仕事を終え、ポケットに手を入れると穴が開いていて、稼いだお金がすべてなくなっていました。お金を持たずに帰れば嘘つき呼ばわりされ、叩かれ、通りに投げ出されてしまいます。私が彼を見かけたのは、そんな恐怖に怯えていた時でした。私たちは彼の不安を鎮め、なくした分のお金を渡し、世話人のもとへ送りました。その夜、私は2つの偉大な真理に気づきました。第一に、神は一人一人を心にかけ、決して私たちをお見捨てにならないこと。第二に、私たちは常に御霊の声に耳を傾け、どのような結果になろうと、恐れや不都合があろうと、まっすぐに歩まなければならないということです。ある日、弟子たちは天の王国では誰が一番偉いのか救い主に尋ねました。主は彼らに、心を入れ替えて幼子のように謙遜で従順になるように告げ、こう言われました。人の子は滅びる者を救うために来たのである。私たちも救われた者や失われた者や最も小さい者を救いに行かなければなりません。罪を避けるだけでは不十分であり、キリストの十字架を追い、人々の改宗を助ける必要があります。放蕩する者を愛を持って受け入れ、親を失った子の叫びや絶望の中にいる人々の嘆願、助けの必要な家族の嘆きに応えなければなりません。ニール・ A ・マックスウェル長老はこう述べました。サタンはすべての人をカインやユダのようにする必要はなく、ただ有能な人々に自分は教養のある中立派だと思わせればよいのです。最近、ある10代の少年にこう尋ねられました。神は僕を愛しておられるでしょうか。神は誰もお見捨てにならないということを、私たちが日々の奉仕を通して確信できますように。人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようかという質問に対し、サタンは私たちに、この世のチョコレート菓子や大会での優勝のために自分の命を売らせようとします。救い主は、罪を捨て神の面影を受け、周りの人もそうするよう助けるように呼びかけておられます。その報いとして、神は持っておられるすべてを、神が持っておられるすべてを得るのです。最近、ニカラグアに行ったとき、訪れた家庭の質素な家で、こう書かれた額に目が留まりました。私の証は最も尊い財産です。私にとってもそうです。私の証は宝です。心を込めて、私は証を残します。この教会は神の誠の教会です。救い主はその頭であり、ご自分の選ばれた預言者を通して導いておられます。 イエス・キリストの御名により、アーメン。